本日は賛美歌21を使用いたします。それでは礼拝の備えの賛美歌201番を歌います。 ただいまより本日の礼拝を始めます。主を尋ね求めよ、見出しうるときに、呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。詩編26番を歌います。父なる神様、受難節第三主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈り。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条をご唱和ください。使徒信条は 93-4a です。それでは使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌515番を歌います。
Thank you.
ぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。全能の父なる神様、今朝も美しい朝をありがとうございます。2月の厳しい寒さの中にも時折日差しの力強さが輝き、春が近いと感じられる日が増えてまいりました。すぐる1週間もあなたのお守りのうちに生かされ、今日を迎えられましたこと感謝申し上げます。そしてこの御堂に招かれ、神様を賛美できます喜びを今皆でここで確認したいと思います。受難節に入り、まさに半ばを迎えています。神様は2000年前の我々人類の歴史の上に神の子イエスを人としてお使わしになられました。すべては神様のご計画のもと、その命を捨てて人の罪と汚れをあがなうためです。自らかかるべき十字架をその身に背負い、苦しい道のりを主イエスは歩まれました。人々から見放された孤独も、肉体を襲う激痛も、流された涙も血も、その苦しみは我々の歴史の上にある事実です。その尊い犠牲によってこそ我々はキリストを信じる者とされ、その恵みによって与えられた信仰に生かされています。ともすれば、忙しい日々の生活に流され、自分中心になってしまう我々をどうぞお許しください。そして今一度主イエスの苦しみを思い起こし、受難節の日々を祈りつつ丁寧に過ごさせてください。また今この時、病を得て苦しんでいる者、高齢のため街道に集うことのできない者、嘆き悲しむ者のそばに必ず主イエスが寄り添っていてくださることを信じます。どうぞその方々のために主が慰めをお与えくださいますように。本日は午後から教会全体会があります。どうか一人でも多くの方が参加できますように、今後の高野原教会の歩みに歩みについて、新しい街道について、子どもたちの将来について、また一人一人与えられました賜物について大切な話し合いが持たれます。 全体会の上にどうぞ豊かに聖霊を下してください。尊き主イエスの受難によって新しく生かされるものとなった私たちですから、どんな小さな賜物も生かして主にお返しできますように、また隣人に主イエスを伝えることができますように、全体会を実りある豊かなものとしてください。また良き交わりを与えてください。これから遠藤牧師より聖書の言葉を解き明かしていただきます。説教者の上に聖霊を豊かに下し、勇気を持って大胆に語らせてください。そして聞く我々の心を開き、耳を悟くし、その話を受け入れる謙虚さをお与えください。これら言い尽くせませぬ感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌487番を歌います。お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はコリントの信徒への手紙1:12-27-13:13です。 これいいんですか。
あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、威厳を語る者などです。皆が使徒であろうか、皆が預言者であろうか、皆が教師であろうか、皆が奇跡を行う者であろうか、皆が病気を癒す賜物を持っているだろうか、皆が威厳を語るだろうか、皆がそれを解釈するだろうか。あなた方はもっと大きな賜物を受け取るよう熱心に努めなさい。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない。愛は自慢せず、高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れよう。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから。完全なものが来た時には、部分的なものは廃れよう。幼子だった時、私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てた。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には、顔と顔とを合わせてみることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。
今日は午後から教会で、年に2回持っている全体会というものが持たれます。前半で音楽をした後グループディスカッションをします。できれば参加していただいて大いに語り、また大いに聞き合っていただきたいと思っています。その全体会につながる話をになればと願っています。5月に全体会をしたときに、賜物という言葉、私どもの教会の、1年間読む賜物を生かして互いに使えるという、その賜物について少し、考え方を紹介させていただきました。そこでは私たちに一方的に与えられる恵み、これが、賜物。そしてその時にはビールと器に例えて、神様の恵みをビールに例えると怒られるかもしれませんが、私たち人間は器であって、その恵みをの良き味を他の人に喜んでもらう、そのために用いられる器なんだという、その話をさせていただきました。そして今回はコリントの信徒への手紙の、この中愛の、ことが書かれている。賜物を生かして互いに使えるという、根本的な部分、賜物をどう生かすのか、その一番根底にある、大事な部分について語られている。これが、 今日の箇所だと思っています。コリントの教会は何度か紹介しているかと思いますが、分裂という問題を持っていました。アポロ、パウロ、キリスト、ケファ、そういった人々が分裂ということ、教会の4つ5つその有能な人たちの中に分かれてしまう。ある人はこの状態をキリストが引き裂かれる痛みだと、せっかくキリストのために集まった教会の人たちが自分たちが分裂することによって、仲違いすることによってキリストがこう引き裂かれるような、そんな痛みを教会を持っているんだという、そのように表現しました。コリントの教会ではカリスマ、霊的な賜物と訳されるカリスマを持つリーダーたちがたくさんいたようです。聖書に書かれているように使徒、弟子たち、預言者、神様の言葉を預かる者、教師、教える者、そして奇跡を行う人、病を癒す者、そういった人たちがそれぞれこうリーダーシップを持っていました。かなり有能であった、そしてまた魅力的であったのでしょう。人々はそういったカリスマを持ったリーダーのところにどんどんこう集まっていく。しかし残念ながらそのリーダーシップを持った人たち、カリスマを持った人たち同士がこう仲違いをしてしまう。せっかく神様からいただいた賜物も、ただ自分のことをよく言うことを聞いてくれる人たちだけを集める、そういうことのために用いてしまって、本当に神様の教会を作る、キリストを引き裂かないでキリストと共に一致して生きる、そのことがうまくできなかった。パウロは何度もそのコリントの教会の分裂に心を痛め、そして手紙を書き警告をしてきました。13章の一節のところに、最高の賜物、私たちにとって与えられた最高の道、それが愛なんだという、もし私たちに愛がなければどんな賜物を持っていても、たとえ山を打つほどの信仰を持っていたとしても全く何の意味もない。全財産をたとえ貧しい人々のためにすべて使い尽くしても、愛がなければ全く意味がないという。注目したいのは4節のところに、じゃあ愛はどういうものなんだろうか、そう書かれている時の一番初めに、愛は忍耐強いと書かれています。不思議な言葉です。私たちは愛という言葉を聞くと何か、こうキラキラとしたもの、光り輝くような、力がこう湧いてくるような、嬉しい、ワクワクする、そんな言葉だと思っていました。しかしパウロはまずはじめに忍耐だと、愛は忍耐強い、まず忍耐から入る、これがパウロが私たちに残したコリントの信徒への手紙の愛についての一番初めの言葉です。どうしてなんだろうか。愛という名の賜物があって、私たちがもしそれを受け取るとすれば、そこに忍耐がある。愛以外の賜物は廃る、そして今はおぼろげでよくわからない、しかしいつかよくわかるようになる、そこで残るものは愛である。しかしその愛はまず忍耐、一体どういうことなんだろうか考えてみました。5月の全体会で器の話をしました。たまたまですが、先週は新しい皮袋ということで、新しいブドウ酒をその入れる皮袋、少しグロテスクなヤギの皮を まあ、ひっくり返した。そこにブドウ酒を入れる。もしかすると私はそのヤギの皮袋の中にブドウ酒がこうパンパンになった状態、そして新しいブドウ酒はこう発酵していく中で、その皮袋を押し破りそうな力を持つ。もしかすると私たちも神様の器として神様の愛の恵みの賜物を受け取るとき、私たち一人一人の器にとってはあまりにも重すぎるかもしれない、皮袋がこう張り裂けるような、そんな神様の愛なのかもしれない。そしてその苦しさから神様の愛を受けてもすぐには恵みと感じられない。むしろなぜ愛は忍耐なんだ、これが本当に神様の愛なんだろうか、そんな愛はいらない、そう感じてしまう。もしかするとそういう神様の愛が私たちに注がれて、その器である私たちが本当にもう我慢ができない、そんな状態にあるのかもしれません。私たちの人間の愛について考えてみました。新婚の当時の愛と、そして十数年が経ってからの愛、中には十数年じゃまだまだ20年30年経ってみないとわからないよという、そういう声があるかもしれません。若い頃の愛、そこにはこうドキドキするような、ワクワクするような素晴らしいものがある。しかし、私は今でもワクワクする時がありますけれども、しかし数年過ごすうちに、こうなんていうか、神様の前で愛を誓ったのに一体どうなってるんだと、止めどなく溢れていた愛は一体どこに行ってしまったんだ、そんなことを思うかもしれません。私たちの人間の愛というのは、かつてたくさんあった、しかしだんだんそれがこうなくなっていくような、まあ、そんなものがあるのかもしれません。ユング派の心理学者のアラン・チネンという人が、大人のための心理童話という本を書いています。大人が心の危機に対処する、そのことのために、まあ、昔話、童話を用いて、解説しているわけです。そこには30歳から私たちは違う生き方をしなければならない。30歳までの私たちの生き方、そして私たちが子供の頃聞いていた童話、そこには若いヒーローやヒロインが出てきて、恋に落ちて、そして二人で協力して恐ろしい敵をやっつける、結婚してその後いつまでも幸せに過ごす、めでたしめでたし、これが30歳までの私たちの童話。アラン・チネンという人が紹介しているのはその後、若いヒーローであった白馬の王子様の髪の毛が薄くなり、そして背中が少しずつ曲がって、お腹もだんだん膨らんでくる。美しかったお姫様も中年に差し掛かると、お化粧のノリがどうもうまくいかない、スカートもだんだん入らなくなる。その時に私たちはどう生きればいいんだろうか。30歳まで、それは青春の魔法の力、それが、効く年代。30歳を超えると突然その魔法が効かなくなる。今まで若く輝いていた、素敵だと思っていたその人がだんだん普通の人に見えてくる。それがちょうど30歳の、時に、そこを超えると変わってくる。どうしてなんだろうか。もちろんそれは、理由はわからない。しかし、一つの童話にそのヒントを知念は、見つけています。有名なお話かもしれないので、もしかすると聞いたことがあるかもしれません。 聞いたことがあるかもしれませんが、グリム童話の中に寿命という物語があるようです。少し紹介させていただきますと、天地創造の後、神様は寿命としてすべての生き物に30年をお与えになった。ところがロバは荷物運搬の動物としての我が運命を嫌というほど悟っていたので、もっと早く重労働から解放していただきたいと願い出た。そこで神様は18年短くしてやった。犬は老齢を恐れて30年から何年かさっぴいてほしいと願った。そこで神様は了承した。猿もまた老齢を嫌がり、もっと短くしてくれと頼んだ。神様は親切に10年短くしてやった。最後に人間が現れた。男も女も30歳では満足せず、もっと長い寿命をねだった。そこで神様は人間にロバの余りの18年を与えてやった。人間がそれでも満足せず、もっと寿命を欲しがったので、神様は犬からさっぴいた12年をさらに猿の余りの10年も与えた。こうして人間は最初の30年は健康で幸せに暮らす。なぜならそれが本来の寿命だからだ。男も女もロバの18年は働き詰めに働き、毎日打たれ、せかされて過ごす。次の12年は犬の人生なので、人間は炉端に座り、ブツブツ不平を言ったり、うなったりしながら過ごす。最後に猿の人生がやってくると、好き勝手に振る舞う。胸に手を当てて考えてみると、なんとなく、今は炉端の時期だと思い、働き詰めに、その割には休んでるのかもしれません。しかし、この、お話が私たちに伝えているのは、最初の30年間、これは神様から与えられた本当に素晴らしい青春を謳歌する、その時代、健康で幸せに暮らせる。しかし、その後の18年は、ロバのように働かされる、打たれる、せかされる。次の12年、私はここにまだ入っていないと思うのでわからないんですが、炉端に座ってブツブツ不平を言ったり、うなったりする。そうなんでしょうか。そして最後に猿の人生がやってくると、好き勝手に。これも当然個人差があると思います。知念がこの話を紹介して、伝えようとしているのは、30歳を超えた時に私たちは一つの転機にかかる。そしてその時にどう生きるか。そこから移る。次の世代に移る。そこがうまくいかないと、ある人はずっと子供の頃の自分にしがみつく。ピーターパンシンドロームとか言われるように、いつまでもピーターパンでありたい。40になっても50になっても60になっても自分はピーターパンのようにありたい。そこにこうしがみつくことでうまくいかなくなってくる。ですから人間が次のその時期に移る、もしくは季節という言葉を用いてもいいかもしれませんが、次の季節に移るためにはその違いを考えないといけないんだという。これを知念という人は紹介しています。私たちの信仰についても、もしかするとこれによく似たことがあるのではないか。信仰に入る頃、私も19歳で信仰に入りましたので、まさに30歳になるまで本当に信仰の喜びというか、不思議な神様の技、不思議な喜びをたくさん感じてきました。しかしそこから必ず移る時期、苦しみから今までは神様の力で救われていた。しかし徐々にこう信仰の魔法が溶けてくるような、30歳までの魔法がこう効かなくなってくるような、そんな苦しみが出てくるんじゃないか。その時に私たちは、こんなはずではなかった、神様を信じているのになぜこんな風になるのか、あたかも信仰にハネムーンがあるとすれば、 あれほど熱中していた神様への愛が冷めてしまう。ハネムーンが終わってしまった。そう思う時期が私たちの中にもあるのではないか。パルは自分の賜物を用いて、しかしそこで分裂を生んでいた人々に対し、愛がない賜物、それは長続きしないし、まさに熱が冷めてしまえばそこで終わってしまうよ。賜物を本当に用いるためには、そこに、その根幹に愛がなければならない。それも30歳になってそこで失ってしまう、そういう愛ではない。じゃあどうすれば私たちはその愛を受けることができるのか。最も大いなるものとして、そして永遠に続くものとして、パウロが紹介している愛、パウロは愛をくださいと言って手に入るものではない。また努力をしたりお金を用いて手に入れるものでもないと。信仰の長さ、熱心さ、そういったもので受け取るものでもない。ただその愛は神様から恵みとして与えられるんだ。器としての我々に注がれるんだ。当座は好ましいとは思われないかもしれない。そして初めはまさに忍耐、神の愛を受けるときに、この器ではもう張り裂けそうです、重すぎます、そういう形で神様からの愛はやってくる。それを自分一人のものとしてずっと貯めておけば、いつか皮袋が古くなれば弾けてしまう。逆に苦しいからといってあまりに早く他の人たちに分け与えてしまう、それもうまくいかない。どうすればいいのか。神様から一方的に与えられるその恵みの賜物としての愛を謙虚に受け止めること、そして忍耐と祈りを持って大切に保つ。いつ自分がその神様の愛を隣の人に分かつのか、その時がいつ満ちるのか、そのことをしっかりと祈りながら神様に聞く。そしてその時が来た時、自分の賜物を隣の人に分かち合う、その時が来た時、パウロが語っているように、ある特定の人だけに分け与える、自分の好きな人、味方だけにその賜物を用いるのではない。むしろ神様からのあふれる恵みが自分の体を破ってでも他の人に受け取ってほしい。そのあふれる恵みになった時、周りの人たちに受け取ってもらう。これがパウロが語ったその愛、愛は忍耐であるということの一つのヒントのような気がするのです。一年間のまとめの時期、皆さんが自分の賜物をどう用いたんだろうか。神様からいただいた賜物をどう使ったんだろうか。ぜひ今日の午後からの話し合いで、少しでも皆さんの賜物がどう用いられたか、またどう用いようとしたいのか、いやいや今は苦しみの時でもう体が引き裂かれそうだ、その時かもしれません。レントの時というのは、自分の忍耐と苦しみをしっかりと考え、そしてその中からイエスが受けた苦しみを考える時です。ですから皆さんもご自分の体、ご自分の心、そこに はい裂けそうな痛みがあるとき、ぜひ思い出していただきたいのです。苦しみの時が与えられている。しかし、その苦しみが必ず、新しい力として、他の人を助ける賜物として用いられる。その時が神様によって与えられるんだ。そのことをどうか信じて歩みたいと思います。お祈りをします。神様、私たちはあなたより賜物をいただき、命をいただいています。しかし、私にはこれが足りない、あれが足りないと、不平不満をこぼし、また、かつてはあれができていたのに、と嘆くことが多いものです。しかしどうか、あなたは私たち一人一人に、その器に見合った愛の賜物を一人一人にくださっている。そしてまた私たちがあなたの愛をしっかりと受け止め、そして自分の苦しみの中でその愛を熟成したときに、必ず隣人を助ける。そのあなたの愛をどうか私たちが注ぎ与える器となることができますように、導きを与えてください。この祈りを集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌483番を歌います。皆さんご起立ください。 ぞお座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
古代天の父なる神様、今日も一週間の日曜の旅路を終えまして、こうして敬愛する兄弟姉妹がともに御堂に集い、敬愛します先生からあなたの御教えを受けましたことを感謝いたします。誠に自らを振り返りますと、まあ、ロバの人生が今あるのかなとこう思いながら聞いております。まあイエス様の支えを信じてです、ね、私たちはこれからも共に歩んでいきたいと願っております。本当にいろいろなことがあるわけですが、今、1週間の皆と共に歩んだ、主と共に歩んだ人生の一つの機微として、この御堂に集って今、御教えを聞き、御教えを学び、そして、感謝の、献金をさせていただく喜びを本当に思うところでございます。あなたからいただきました恵み、本当に、わずかなものでございますが、清めてあなたの御用のためにお使いください。尊い主イエスキリストの名によってお捧げいたします。アーメン。
アーメン。それでは牧会報告の前に、前後左右の方とお名前の交換、ご挨拶をよろしくお願いします。それでは牧会報告をさせていただきます。お手元の集報をお開きください。本日の集会は、先ほどから何度も申しておりますけれども、教会の全体会がございます。昼食には大丼が準備されてますので、 どうぞぜひお残りください。一部は音楽の賜物を生かそうと題しまして、15分ほどで2曲を皆さんで歌いたいと思います。そして第2部グループディスカッションがございますが、これに関しては受付のところでどのグループに入るかというアンケートが配られていたと思いますので、またご提出のほどお願いいたします。 このグループディスカッション1時間ほど話し合いをした後、まとめの時間を取りまして2時ごろには終わる予定でございます。どうぞぜひご出席くださいますようにお願いいたします。今週の集会とご紹介いたします。ハンドベル練習は1日火曜日午後2時からです。聖書講座2日水曜日午前10時半から、晩祷会同じく2日水曜日午後7時半から、ひまわりグループ3日木曜日9時より、伝道会世界祈祷日集会が4日金曜日午前10時から午後2時半場所は大和キリスト教会です。街道清掃は5日土曜日午前中、婦人会の方々よろしくお願いいたします。同じく5日土曜日午後2時からトリオコンサートがございます。三原さんを中心としたコンサートです。チケット1枚500円ですので、どうぞふるって来てあげてください。遠藤牧師の予定ですが、3日の木曜日午後が面会日となっております。お覚えください。次週主日は3月6日日曜日、受難節第4主日です。説教は工藤直子神学生が担当してくださいます。見た、見てない、見たくない、とても興味深いタイトルです。どうぞ覚えてご出席ください。礼拝後の集会は聖歌隊練習、3月定例役員会、青年会総会が予定されております。そして大切なことですが、広告としてここに囲まれています2004年度定期教会総会が3月13日礼拝後にございます。どうぞ7つの議案が予定されて出ていますので、教会員の方は必ずご出席ください。やむを得ず出席できない方はどうぞ委任状をお出しくださいますようにお願いいたします。その下に参りまして、集会行事の予定のところですが、新旧合同役員会が3月20日日曜日の礼拝後1時より行われます。そして教会学校教師会が同じく3月20日の日曜日礼拝後12時から、時間の方をお気をつけください。最後のページに参りまして、お知らせご案内のところですが、スマトラ島沖地震救援募金ですが、今日が締め切りとなっております。まだこれからという方、それからまた追加もとお考えの方は、ぜひ本日中全大会終了後までに募金箱、受付の募金箱においでください。ご協力お願いいたします。
先生、何か。すいません、最後の個人消息でも書かれているんですけれども、林さんが今日が多分最後になると思いますので、ちょっとお立ちいただいて、もし一言あれば。寂しい気持ちもありますし、でも向こうでもまた変わらぬ信仰生活を続けていただくようにお祈りさせていただいて、ありがとうございました。
それでは唱詠29番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わらせていただきます。
神よ、讃えよ。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集うた会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. からその人たちは読むやつ、ないですか。
間違いなくなってた。 Thank you.